月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私キベタショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
さて、皆さんからメールいただいております。
はい、ラジオネームフームーンさんです。今夜いよいよ日本アカデミー賞の発表ですね。いつもテレビで見るとテーブルごとにいろんな俳優さんとか監督さんが談笑してて何を話してるのか気になります。あれってどんな内容を話してるんですか？
北田監督は何回か参加されてますよね。
はいはい、
うん、なんか話してるんですかあれは。
たわいもない話じゃないでしょうかね、う
ん、今回はね主演男優賞に原田芳雄さんがこれ取るんじゃないかと言われてますけどね、
うんうん、ね、芳雄さんのこともあって、うん、なんかこうどうでしょうね。
まあ私はあの主演男優賞のデンデンさん、ぜひとも取ってください。
ねね、
そこだけです
そこだけですか。
まああのそうそうそう、アカデミー賞では本家のアカデミー賞第84回アカデミー賞がね、うんうん、発表になりました、
うん、
先月もいろいろね、あじゃないかこうじゃないかって言ってましたけど、うん、作品賞はアーティストが取りました、
はい、
今回のどうでした、生田監督は。
僕ね、アカデミー賞を見るの好きなんですよ、
表彰式を、
うん、タンクマのエッセイにも書いたんですけど、うん、今度の出るやつに、次に出るやつに、うん、なんかねその日はとにかくスケジュールを開けようと、
見るために
見るために生で、
うんうんうん、
なんかね何が好きかっていうと、まあ米国のアカデミー賞はね、
うん、
まあいろいろね、あの政治的な動きとかそういうこともあるとは思うんです、
うん、
あの実はアカデミー会員っていう人たちが平均年齢65歳って言われてますけど、
結構年配、
年配、白人がほとんど 90%って言われてる、うん、でそれは例えば日本人だと、渡辺謙さんなんかは会員になってるんですけど、
うん、
まあまあ認められて入れるんですね、
うん、
でそのアカデミー会員たちがその1年を通して仲間たちを称賛できる、仲間たちを祝う、
うん、
でだからある意味新しいこいつは今年出てきたなっていうやつに対してもすごくこう称賛してやるっていう、要するにあの作り手が、
うん、
実際作り手っていうかもう作り手に力がある人たち、もちろんもう引退されてる人もいますけど、うん、引退してるっていうか最近遠のいてる人もいらっしゃると思うけど、
う
ん、でも如実にそれが出てるわけですよ。そういう人たちが多分まあまあ僕ら遠い国にいるから、うん、なんかそのいろんな具合で本当はいろんなことを言われたり、多分きっとこうなんじゃないかなんじゃないかって、要するに批評家とかではなくて作り手たち、制作者たちがこうお互いにこう称賛できる人たちをっていう、まあ、そこにはだからね、あの偏ったりする意見があったりとか、うん、ね、ユダヤの人がユダヤ系の人が多いとか、だからそこに対してどう思うのかとか、この話はどう思うんだとかっていうこととかがよく語られはいる、うん、はされてるんだけども、うん、なんかこう僕は見ててね、すごくなんか惜しみない拍手を送ったりする感じっていうのは、
はいはいはい、
すごくなんかね、
はい、
うん、いいですよね。
なんかオベーションが起きたりとかしますもんね。
まあ、嫉妬とかあるのかもしれないけど、やっぱり、ね、でもあそこに選ばれてること自体がすごいんでしょうね、きっとね。
まあ、本数が半端じゃない中から選ばれてる何人かわけですからね。
で、これ選ばれてないのっていう場合もありますよ、もちろん。でもそれ投票だから仕方ないですよね。でもただ僕は結構好きなのは何かというと、やっぱり追悼のところでちゃんと今年死んだ方、はいはい、亡くなられたね、はい、あのすごく今までアカデミーも称賛する、もちろん賞を取ってなくありなし関係なく、うん、ハリウッドで活躍してきた人たちをきっちり紹介する、
うん、
でもちろん外国語映画賞で一回関わってる人たちとかそういう人たちも含めて、
うん、
こう言ったりするところとかっていう
の、世界の映画人もなんかね、うん、追悼するって感じですよね。
あと名誉賞とかね、
うんうん、
そのこの名誉賞とか見るのが好きなんですよ、うん、名誉賞今年誰が選ばれたんだろうと、うん、もちろん昔はね黒澤明監督が選ばれたりとかした時は、うん、すごく日本人としても誇りを感じたり、
うん、
発言もいいじゃないですか、うん、 で今年ねその名誉賞亡くなられた中にシドニー・ルメットがいたわけですよね、はいはい、で10人のイカれる男たちとか、はい、もちろん有名なシドニー・ルメット氷結とか、はい、あのネットワークとかね、まあ、
社会派のね巨匠ですよね。
巨匠ですけど、うん、僕もすごいシドニー・ルメット好きで、でシドニー・ルメットが言った言葉でね、なんか映画に感謝したい、で平凡な言葉だけどこれは本当の気持ちだって言ってるスピーチをそこにバーンってインサートに入れるんですよ。それは名誉賞を取った時の、多分名誉賞かなと取った時のスピーチのこと、締めくくりの言葉だったんです。もうすごいなと思って、いいのそういうのでなんか勇気与えられるんですよね。そういうなんかこう映画っていうものが何なのかっていうことをやっぱり惑うじゃないですか、でやってきた結果の人たちが、結果を出した人たちがそれでも謙虚に、例えば黒澤明は、俺は、まあ、僕はまだ映画を分かっていないっていう、はい、もう名スピーチですよ。それはあの黒沢が映画分かってないって言われたら、俺たち映画分かってたようなふりしてたやつらはもうその日からもう完成ですよ正座もう正座してって、坊主ね、坊主に正座みたいな、もうなんか映画なんか食うだよみたいな語ってたやつらはもう語れないですよ、僕は映画分かってないなんて、まだまだ映画分かってませんみたいなことを言っちゃうと、ね、スピルバーグとかルーカスとかね、あの時は、コッポラが、はい、3人が世界の黒沢を称賛して紹介するんですよね。でも黒沢明の方が大男だったっていうもうあの僕は映画分かってないって言った瞬間にあの3人がちょっと正座しそうな感じ
あの巨匠たちがちっちゃく見えるっていうのがね本当に、
もう日本人としてなんとこう、ね、
誇らしい瞬間です。
もうなんかね、なんかこうちょっとそこら辺がね、トラトラサラのなんか
いろいろね、ハリウッドとはね黒沢監督が因縁がありましたからね、
なんかそのなんかそこをこう覆すようなね、黒沢明のずっとね、トラトラトラの時は思い悩んでとか、まあ狂言とも言われてますけど自殺をしようとしたぐらいの黒沢明だったわけで、傷ついてね映画っていうものにの壁にですよ。でそういう人がやっぱ僕は映画分かってないって言いながら世界の人に称賛されてる瞬間があるとか、って方や僕はすごく思い深かったのはエリア火山ですね、アクターズスタジオとか作ったエリア火山がですよ、演出家であった、でもちろん映画でも鳩場とかそれこそ、ね、欲望という名の電車とかですね、演劇から映画にしてる作品だとか、例えばエデンの東とかね、ジェームス・ディーンとか生み出したエリア火山が赤狩りっていうのがあってね、その共産主義の仲間たちを密告しちゃったんです。だから彼は密告者としてハリウッドに君臨できたんですけど、でもそのエリア火山を無視するわけにもいかず、アカデミーはある時勇気を、反対もあったんですよ、ものすごく反対もあったわけで、ただ称賛するだけじゃないアカデミーの側面を見せるんだけど、その時は例えば覚えてるのはなんだっけ、マーチン・スコセッシがエリア火山を紹介するわけです。素晴らしい映画として功績を残した人だ、それも勇気ですよ、スコセッシがやるっていうね。で、彼はイタリア系なので、そういう意味じゃユダヤ系ではないっていうところも、いろいろユダヤの人たちって、例えばスピルバーグなんかはちょうど間に挟まれて、映画としては称賛できるけど人間としてどうなんだっていう人はスタンディングオベーションにならないんですよ、座ったまま拍手する。覚えてるのはニック・ノルティですよ、今年も出てましたけどニック・ノルティ、もうね、土佐刀剣のような顔をした今年はううって言ってやってましたけどね、アテレコの時にニック・ノルティが出てくるとうううって言いそうなニック・ノルティが無然とした顔で拍手もしない、こういう賛否両論、メリル・ストリップとか立って拍手する、ウォーリン・ビーティーとか、
自分のやっぱね立ち位置をはっきりするってことですね。
そうそういうところで、これはなんかもうざわざわしましたね。だって歴史上すごい功績を残した人間ではあるっていうところと、それと人を裏切るのはいかがなもんかみたいな、なんかねすごいですよ、そういう
単なる映画の表彰式じゃない、なんかもうもっと歴史の瞬間みたいな、
そういう政治的なものもはっきり見えるところがあるんですよ。なんかどっかでこう丸くするじゃないですか、でもやっぱりこれ結果は、アーティストっていうのはもう 僕はちょっとびっくりしましたね。
フランス映画で初めて作品賞を取ったっていう、ね、
ヒューゴが結構評判良かったんですけど、
下馬評高い、下
馬評高かったんですが、2つともねこれはまたね映画愛ですよ、
うんうんうん、
ね、はい、ある意味の、
はい、
まあ、アーティストはどっちかというとハリウッド、陶器から、うん、アサイルとか陶器に移る頃のハリウッド、うん、前世時代ですね。
モノクロでセリフが全部字幕ですからね、
うん、往年のハリウッドを描く、はい、で片や映画創世紀の、
う
ん、フランスリュミエールや、
メリエス
の時代を
出てきますからね、うん、この人たちが映画を発明した人たちが出
てそれがヒューゴの不思議な発明っていう、うん、この映画ですよね。その2つも映画対決で、うん、軍配はどっちかというと 3D と、片や 3D、うん、ヒューゴは 3D、うん、アーティストはモノクロサイレントと、うん、アナログという、アナログ 3D デジタルってどっちかって言ったらやっぱどっちかというとアナログに行ったっていうね、
うん、
それはまたそれはそれのなんかどっちが勝ち負けじゃないですけど、ね、うん、やっぱ今は劇場にお客さんを呼び込むっていうことがやっぱりすごくやっぱり、うん、なんか産業なわけじゃないですか映画っていうのはね、うんうん、それで成り立ってるわけだから 3D っていうのはやっぱり映画館に行かないと味わえない、うん、あの迫力はっていうことをやっぱ主張してるんですよね今ね、新しい世界として、うんうん、ただここでアーティストが勝ったっていうのはなんか映画の本質っていうか、うん、もう一回とそこ立ち止まり戻んなきゃいけないんじゃないのみたいな、うん、っていうところにも来てるような感じはするんですよね、内容というかね、僕はそうすごくそれは感じて、いやまたなんかすごい決断がね、
うん、
決断っていうかね、3D が一気にどんどん行くのかと思いきや、うん、そうじゃない、
本質は忘れてないぞっていうところ
ですかね。ハリウッドはねお金お金って言われてるけど、うん、やっぱりね内容の本質はちゃんと選ぶっていう、うん、というところはちょっとまた面白いところではあるなと、うん、これもう本当に政治的だったらもう 3D の映画をここで一等賞にするはずなんですよ、うんうん、でもそうじゃないっていうのはやっぱりどっかでやっぱりそういうところがあるんでしょうかね、うん、
このアーティストは4月の7日からですかね、私たちの電気館ほかいろんなところで上映されますんで、はい、これ見ましょうね皆さん、
ね、
映画愛、
う
ん、ヒューゴは今やってます、
はい、
明日でも見ましょうね、
見ましょうね
、ということで時刻の方は8時39分を回っております、ちょっとお知らせを、
はい、
FMK のホームページでは月刊生田功のブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。ダンクマでは生田監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。こちらもね番組と並行して読んでいただくと深く番組が理解できると思いますよ、
うん、そうですね、
熊本からさまざまな生田監督情報を世界へ向けてお届け、月刊生田功好評配信中でございます。さてプレゼント、
はい、
先月のプレゼントは2004年の生田功監督作品、吉永小百合渡辺謙主演の北のゼロ年、
はい、
こちらの当選者は、
はい、熊本市にお住まいの和子さんです。
おめでとうございます。お送りしますので、
はい、
直筆サインを入れて、それから今月のプレゼント、
はいはい、
先ほども話ちょっと出ましたけども、
うん、
3月20日発売のカメリアの DVD、まあ、手元にないですけどこちらにサインを入れて いただいてプレゼントいたしますので、はい、まあね、
うん、
ぜひ皆さん見ていただきたい、
そうですね、
見逃した方もぜひカメリア見ていただきたいと思います、うん、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ゆきさだいさおの係までです。ご応募お待ちしております。
ポッドキャストで聞いてる方もね、
うん、
これ生放送の方だけじゃなくて
権利
ございますんで、
そうなんです、
どんどん応募していただきたいと思っております。
はい、お待ちしております。
さて、これからは、
はい、
おなじみのこのコーナー、
はいはい、
生田功監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く世界で初公開、
はい、
披露いたします名物コーナー、映画の種のコーナーです。今日の話はどんな話なんでしょうか、楽しみに聞いていただきたいと思います。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊生田功のポッドキャスト、
小さくて狭い殺風景な部屋には出入り口のドアのほかに小窓があり、二人掛けの小ぶりなソファーの前にはガラスのテーブルがあるだけで 他に何もない。そこから若いナースが顔を出し、この容器の中にお願いします、終わったら教えてくださいねとだけ言って、理科の実験で使うような透明なガラスの容器と古びれた雑誌を渡して小窓を閉めた。放置された敏夫はおもむろにズボンのベルトを膝まで下ろすと下半身を手にした。使い古された雑誌のページをめくると、昭和の裸の女が股を開いて挑発的なポーズで写っていた。妙におかしくなって、ははと声に出して笑ってしまった。さらにページをめくると、やたらわいざつで陰微な写真ばかりで黒い。その写真を見ていると、まるでこれから自分がすることはいけないことかのように思えてくる。敏夫がこんな理不尽な形でマスターベーションを強いられる屈辱を受けるには理由があった。結婚して7年も経つのに敏夫には子供ができなかった。妻は検査をしたことがあったが、その結果は正常であった。ならばと敏夫に問題があるのではないかと疑われ、ここに来ることになったのだ。ポルノ雑誌の一昔前の女ではなかなか行くことができなかった。仕方なく目を閉じて、いつものように行きつけの喫茶店の弥生の姿を想像するとすぐに行けた。結果はすぐに出た。担当医師の前のパソコンのモニターには顕微鏡の画像が映し出されていた。そこに自分の DNA の影を見ることはできなかった。その事実は敏夫をふぬけにした。敏夫は時間になると映写機を動かした。スクリーンには夢や希望や愛が映されているが、そこに観客は一人もいなかった。虚しさが追い打ちをかけた。今日の映画館はまさに今の自分のようだと敏夫は思った。仕事が終わると映画館のそばの裏路地にある小さな喫茶店に寄ってお茶を飲むことが敏夫の唯一の楽しみだった。客は一人もいなかった。カウンターに店主の弥生が座っていて振り返った。
いらっしゃい。
弥生は貼り紙を作っていた。野焼きにと書きかけの紙にはそう書いてあった。
黒豆茶？
うん。野焼きにって何？
ああそれ。
そう言って弥生は説明はしなかった。口をつぐむ弥生がやたら小さく思えた。何よりも野焼きと書いたことが心に引っかかる。弥生の夫は4年前に亡くなっていた。野焼きの夜の不幸な事故だった。
敏夫君なんか元気なかね。
あいつのこと忘れられんと？
何かあったと？はい、黒豆茶ば飲んであったまりなせ。
黒豆茶を運んできた弥生を敏夫はおもむろに抱き寄せた。そして痩せた弥生の胸に顔をうずめた。弥生、俺んこと男として認めてくれんね。
何倍よっと、今日の敏夫君なんか変よ。
敏夫は強引に弥生の唇を奪った。
いや、何ばすと。
俺種なしだった。
え？
俺とやってもできんけんよかろ。 敏夫はもう一度弥生の体を強引に引き寄せた。弥生は敏夫の頬を張った。
バカじゃなか、なんでそぎゃんこつば言うと。
弥生は泣いていた。
かわいそうにとか言ってほしかった。
敏夫は弥生から離れるとどうしようもなく店を飛び出した。家に帰ると妻は敏夫に結果を聞いた。事実を話すと妻は肩を落としたが、二人で生きていこうねと言ってくれた。敏夫は妻を抱きしめた。そして愛おしく思った。翌日弥生の喫茶店に行くとガラス戸に張り紙があった。野焼きに行ってきます。敏夫は膝から力が抜けその場に崩れ落ちた。今頃野焼きの火は弥生を取り囲んでいることだろう。弥生が手を組んで生を手放し天を仰ぐ姿が目に浮かんだ。敏夫は叫んだ。何度も何度も弥生の名を叫んだ。炎の中で弥生は目の前に差し出された手を掴んだ。その手は弥生を引っ張って消えた。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのは松任谷由実で春よ来いでした。
主人公の敏夫は、
はい、
木部敏夫がモデルではございません
そうでしたね。これには漢字でね書いてありましたからね。
ことぶきの、
はい、
敏夫
男の
王、
はい、
弁明しておきます、
はい、一応言っておきます。
弁解です、はい、弁解しておきますよ
まあね、この季節、はい、この季節の話ですけども、うん、なんか風景が見えるような感じもありますが、うんうん、ね、なんかでも
ね
結構この映画の種のこんな全国でいろいろ聞いてる人多いみたいですね。
本当ですか。
もう俺カミカミなのにもうそだんだんね重圧がもうちゃんとしゃもうちゃんと読めよみたいな。
いや
もうギリギリまで別のことしてるからいけないですよね。
そうそう
生で読んでますからね。
はい、
これあの本当にあの編集とかなしにリアルタイム生でやってるっていうところがもう演劇と一緒ですから。
そうなんです。
もう間違っとらすっていう。
よかよか。
もう途中もう飛ばしてますからね。あれなんで急になんかもう飛ばしちゃいましたか途中。
愛知業こうそこがライブな。
そうそう。
もうね耐えられなくなって
さあこのコーナー続くのかな。もう
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。